岩手医科大学命から肩の疾患について3週にわたってお伝えしています。今回が3週目最終週ということで、お話は整形外科学講座助教の及川真也先生です。及川先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと過去2週を振り返りますと、1週目は腱板断裂でしたね。これはどういう状態のことでしたかしら。
肩の周りについている腱板という部分がありますけども、いわゆるインナーマッスルになりますけど、はい、そこが切れてしまって痛みが出たりとか、あとは腕が上がらなくなったりとか、そういう症状を出すような疾患になります、
ね、これは原因が加齢に伴いというのもありましたけど、外傷とかスポーツとか様々な原因がありましたよね。
そうですね、
まあ、そして2週目は凍結肩。最初クエスチョン、何のことと思ったんですが、
そうですね、まあ、いわゆる五十肩のことですけども、はい、まあ、原因がはっきりしないんですが、巷にあふれているような、よくある疾患になります、
はい、その五十肩、ほとんど治るから黙って我慢すればみたいな定説というのかがあったんですが、ちゃんとどういう状態になっているか調べて適切な治療をした方が早道ですね、治る。
そうですね、自然になることは多いですけど、やっぱり時間がかかったりとか、で症状を残すことも結構ありますので、やるんであればちゃんとやった方がいいかなと思います、
ね、侮るなかれ五十肩凍結肩という印象を先週持ちました。さあ、そして今週は反復性肩関節脱臼という、これはどういうものなんですか。
はい、前回までと違ってちょっと怪我絡みになりますけど、はい、肩関節はかなり広い範囲で大きい可動域が得られるんですが、その代わり不安定で非常に脱臼しやすい関節でもあります。肩関節の脱臼はもちろん外傷によることが多くて、特にスポーツ、ラグビーとかアメフト、柔道とか、そういうコンタクトスポーツ中に起こることが多いです。あとはよくあるのは野球でダイビングキャッチをしたりとか、ヘッドスライディングをしたり、そういうことで起こることもありますし、バスケットでリバウンドで競った時に腕を持ってかれてとか、そういうことで脱臼することも多いです。レントゲンを取ると分かるんですけど、腕の骨がですね、前の方に外れる、いわゆる前方脱臼というのがほとんどです。 98% とも言われていますけども、1回目の脱臼、初回脱臼で、適切な治療をすると再発を防げる可能性もあるんですけども、適切な治療を行っても特に若い方は反復性、これは何度も脱臼するような状態となりますけど、反復性に移行することが多いです。10歳代だと、まあ、70% から 90% ぐらいというようなデータもありますので、かなりの割合で反復性に移行することがあります。なので皆さんの周りにも何回も外れてる人っていうのがいるかなと思うんですけども、で前方脱臼は外転プラス外旋といってですね、外側に腕を上げて手を後ろに回すような格好を強制されると起こります。ただですね、脱臼の回数が増すごとにその脱臼しやすくなるんですけども、そうなるとスポーツ中だけではなくて、ひどい人になると後ろに物を取りに行った時に外れたりとか、あとはもっとひどいと寝返りだけで外れたりすると、そういう状態になります。
ちなみに外れたものはちょっとこう自分ではもう直せない。
何回も外れている人は、外れやすいけど入りやすいという状態になるので、慣れると自分で入れたりもするようですが、
なんかいいような悪いようなですよね。
まあ、そうなんですね、
この反復性肩関節脱臼、原因はとなりますと、は
い、肩のその解剖学的なこと、構造をちょっとお話ししますけども、はい、上腕骨、腕の骨がありますけど、そこの付け根ですね、丸くなってるんですが、まあ、そこが肩甲骨の関節下っていう小さいお皿みたいなところにその丸いところが乗っているような構造になってます。なのでフラフラしてるんですけどもね、股関節であると骨盤のところに カップがあって、そこに丸い骨がこうはまり込んでるような状況になってるんですけど、肩はただ皿の上にボールが乗っているような構造になってます。それを補うために関節下の縁にはですね、関節芯というあの柔らかい組織がくっついているんですけど、でその土手みたいになってるんですけど、でその関節芯に関節包っていう関節の袋がつながっています。で先ほども言いましたけど、前方脱臼がほとんどなんですけど、肩が脱臼すると前の特に下の方の関節芯がその骨からベロッと剥がれるわけです。で剥がれるとそれがひいてはその関節の袋まで緩くすることになりますので、何回も脱臼すると。なので1回目の脱臼でその関節芯がちゃんとくっつくような治療をすれば、それはそれで終わるんですが、そうならないことが多いので、結局その関節の袋が緩いままになって何回も脱臼するようになります。
1回目がとても重要だということですね。
そうですね。
この反復性肩関節脱臼、症状っていうのはどうでしょうか？はい、
もちろんあの脱臼しやすいという状態にはなりますけども、特にあの前方脱臼では外転外旋を矯正すると不安感というか外れそうになる感じ、もうやめてくれっていうような、はい、そういうような感じが生じます。まあ、何回も脱臼していると、さっきも言いましたけども、自分で外れても何回も入っちゃうというようなこともありますけど、あの脱臼のたびにですね、そういうことをしていると今度はあの神経障害を起こすこともありますので、神経障害を起こせばですね、あのしびれが出てきたり、その腕が上がりにくくなったりとか、そういう症状も出すこともありますので、まあ、注意が必要です。
はい、簡単にはめられるからいいやっていう問題ではない。
そうですね、
ということですよね。はい、やはりあの診断となりますと、もう一回脱臼して繰り返している人はその可能性があるということなんでしょうか？
そうですね、何回も外れていれば、まあ、それはそれで反復性脱臼という診断にはなります。
はい、
で実際あのレントゲンを撮ってみると、レントゲン上で何か、まあ、分からない時も多いですけど、関節芯にですね、骨がくっつきながら壊れる時もありますので、そういうのをレントゲンで見える時もあります。あとですね、外れると肩甲骨の関節下の前の方と上腕骨の丸い付け根の上の方ですね、そこの後ろ側がぶつかることになるので、その上腕骨の後ろのところが陥没骨折みたいに見られることが多いです。でレントゲンだとなかなかはっきりしないんですけども、 CT ですね、特に 3D に再構築した 3DCT を取るとその陥没がよくわかります。であとその関節芯の損傷なんですけども、これはもちろんあのレントゲンには映らなくて MRI で診断することになるんですけども、普通に MRI 撮ってもなかなかこれも分からなくてですね、造影剤を関節の中に入れて関節の袋をこう膨らました状態で MRI を撮るとその損傷がよく分かります。
ただ MRI を撮影しても分かりにくいということなんですね。
そうですね、あの受傷してすぐの時にその関節の中に出血をしたりとか水が溜まったりすることがあるんですけど、そういう状態であれば分かることはありますけども、あの状態が落ち着いた中で普通に MRI を撮っても分からないということですね。
ここはちょっとあの患者の私たちサイドも覚えておきたいところですね。さあ治療方法なんですが、繰り返しているこの脱臼、治るんでしょうか？
はい、残念ながらその繰り返して起こっているものについては、まあ、自然治癒はしないです。例えば2回脱臼した人は、まあ、ほぼ必ず3回目もありますし、そういう状況でそれから治るってことはありません。でただ腱板ですね、インナーマッスルの筋トレで、まあ、多少は制動できるかもしれませんが、あのやっぱり不安感が残ったりとか、まあ、実際また脱臼してしまうことがほとんどです。でそれでもなんとかこう日常生活を送れれば、まあ、それでもいいかもしれませんし、そうしている方も結構いるとは思います。でもやっぱり日常生活動作に支障があったり、仕事に支障があったり、 あとは抜ける感じが嫌だとか、そういう場合にはやっぱり手術で治すことになります。で、手術は基本的にこれも内視鏡、関節鏡で行います。で、内視鏡を見ながらですね、剥がれた関節芯を確認して、それをまた骨、関節下に縫い付ける方法で治しています。
どのあたりにメスを入れるんですか？
いつもやってるのは後ろに1センチぐらいの傷を作って、そこから関節鏡を入れて、で、実際に操作する道具は前の2箇所に1センチぐらいの傷2箇所を作って、で、それでやります。なので1センチの傷が後ろに1箇所、前に2箇所、それぐらいで手術をしてます。
手術時間は？
手術時間は簡単なものであれば、早くて45分とかそれぐらいですけども、結構不安定な感じが強かったりとか、その追加の処置が必要だったりすれば、もうちょっとかかりますが。
全身麻酔の入院っていう感じですか？
そうですね、通常は全身麻酔でやっています。入院期間は大抵 2,3 日でしょうかね。で、検査の結果でその関節下の骨の欠損が大きかったり、あとは腕の骨、上腕骨の陥没が大きい症例、あとはラグビーとかフットボールなど その激しいスポーツ、コリジョンスポーツと呼ばれてますけど、あとは柔道を含めた格闘技など、あとは絶対脱臼が許されないような職業の方、消防士であるとか、そういう方についてはこの方法だけだとまた外れちゃうということもたまにありますので、そこを治すだけではなくて、追加の処置として肩甲骨にその前の方にですね、右後突起っていうその骨の出っ張りがあるんですけど、そこを根元で切り取って脱臼する関節下の前の方に移植するという方法をやっています。
もうストップしちゃうわけですね、出てこないように。
そうですね、そこを脱臼するスペースを埋めるという意味合いもありますし、あとはそれ筋肉をつけたままそこに移植するんですけど、その筋肉もですね、前の方にちょうど重なるようになりますので、それでブロックしてくれるという二段構えで制動することができるので、ここまでやると、ほぼ外れないかなと思います、ね。で、この手術もですね、当院ではその内視鏡下にやっています、なので骨移植するんですけど、そんなにこう全部開くわけじゃなくて、ちっちゃい傷を何個か作りながらそれで手術をやっています。だいたい手術した場合は術後3週間の装具固定をしてから、装具で腕をつってですね、固定して安静を保って、で、その後に動かす訓練をしています。で、前の方を主に直しますので、外旋っていう外側にこうひねる動作はちょっとゆっくりめでやっています。手術後はですね、通常2ヶ月ぐらいで日常生活動作は不自由なくできるかなと思います。で、スポーツ復帰については、これは種目にもよりますし、利き手かどうかっていうところもありますので、それなりにいろいろとこう考えなきゃないんですけど、大抵は関節芯だけを直した場合は6ヶ月から8ヶ月ぐらいかなと思ってます。で、右後突起、骨を移植した場合は骨がくっついちゃえばもう何しても外れないという状態になりますので、一応、骨がだいたいくっつくのが3ヶ月ぐらいになりますので、それぐらいで復帰させることが多いです。
職業の話もありましたけど、例えば消防士さんだったりスポーツ選手の方だったりも、どうしてもこの後脱臼はさせたくない、したくないっていう、先生個別の悩みもカウンセリングもしながら進めていく感じですよね。
なので、患者さんの状態もありますけども、今置かれている状況、仕事であったり、部活もそうだったと思いますけど、2年生なのか3年生なのかとか、冬なのか春なのかとか、その辺も考慮して手術方法を決めていっています。
この反復性肩関節脱臼に予防方法はあるんでしょうか？
先ほども申し上げましたけども、1回脱臼をして2回目が起こったものについては必ず次もあると思いますので、なかなか予防っていうのが難しいのが現状です。若ければ若いほど反復性に移行しやすいということもあります。なので、初回の脱臼した時にその治療が一番重要なんですけども、今一番いいと言われているのは装具があるんですけども、 特殊な装具が、まあ、どういう装具かというと、先ほどから出ているあの外旋という動き、はい、ちょっと外に開く C ですね、その状態で固定すると離れた関節芯が寄る方向に行くんだそうです。その状態で固定しておくと治りやすいというデータがあるので、まあ、そういうふうにしてやっています。ただ受傷してからなるべく早くそういうことをしないとくっつきが悪くなりますので、なかなか難しいのも現状ですし、まあ、そういうことも知らない先生方もたくさんいらっしゃるんだと思うんですけども、あとは患者さんも若いとですね、まあ、そういうのをあんまり守らないでですね、好き勝手動かしちゃうっていうのももしかしてあるかもしれませんが、まあ、そういうこともあって特に若年者の反復性への移行が多いのかなと思っています。
ここはもう将来を見据えた上で慎重にしっかりと治すよっていう1回目の時に心して治していただきたいですね。そうですね。